Yokohama, 84.7。 畠山みゆきです。
カール南沢です。
毎週土曜日午前11時からお送りしています FM 横浜トラベリンライト。この番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス、本日2022年1月15日の放送ではジェームス・エムトゥーメ特集をお送りいたしました。
今僕の気分は、ボズスキャックス、ルック・ワッチュー・ダン・トゥー・ミーですね。日本語タイトル燃え尽きて
まさにだね、
うん、
今日はゲストに南野陽子さんが、
いらっしゃってい
らっしゃってくださって、はい、もう私たちちょっと舞い上がってしまいましたね。カールさんの方、
そうね、僕は後で、タイムフリーでラジコを聞くのが怖いんですけど、
いや私もねちょっとディレクターさんにちょっと聞いてくださいよって言われて、はい、あごめんなさいって感じですね。ちょっとなんかね、普通プロ意識がちょっと吹っ飛んでしまった。
まあとにかく一つ言えることは、南野陽子さんって、まあちょっとね、思った以上にっていう方は語弊があるかもしれませんけど、はい、本当に真面目な方ですね。
それね、すごく確信をついてる気がする、うん、ね、ね、ね、
はい、それをあのもう一番に思いました。
最初お会いしてこの、あのお辞儀の感じとかも、
あそう ね,
ね、
まあもちろんね、80年代からね、芸能界にいらっしゃったんで、そういったね、まあなんていうのか、教育とかね、あの礼儀っていうものは、まあそれはそれはわきまえていらっしゃることは確かだし、
なんかいろんな所作も本当に ね、あと、うん、ね、気さくにいろいろ話しかけてくださって、
あと、うん、あとやっぱりこう、ルックス的な、なんていうのかな、うんうん、そのキープの仕方、うんうん、っていうのはね、まあほら本人はね、あの寝る前にお菓子食べてるとか、
あおっしゃってましたね、
そのな、うん、何か気にしてることはないですよなんてこと言ってましたけど、まあそれは多分相当の努力なさってると思いますよ。
やっぱりこうもともとあんなに美しい方っているんだなって。
そうだね、
うん、
だから僕はあの
眼福版、ね、眼福、
あのソニーミュージック の, その担当のプロモーションの担当の人からのきっかけで今回のゲストブッキーになったんですけど、
ありがとうございます。
そのきっかけが、あのその担当の方が、僕があの、リマインダーっていうね、まあ80年代のカルチャーのサイトがあるんですけど、はい、そこでまあコラム書いてるんですよ、
ね、
はい、で南野陽子さんのコラムをね2本ぐらい書いてたんですよね。ほうほうほうほう、それをたまたま読んでて、その方がそう、僕はまあ僕は基本的にはあの別にネガティブなことは全く書いてないんで、特にその時何だったっけな、
はい、
一曲話しかけたかったのことと、あともう一本がハイカラさんが通る、
あそう、
はい、この2本についてコラム書いてたんですよ。
素晴らしい、この正しい引きが
ね、
というか素晴らしい。
もうぜひね、そのコラム本人にも読んでほしいなと思ってますけど。
ご存知なんじゃないんですかね。
あ、まあ、分かんない、もしかしたら読んでるのかもしれないですけど、
うんね、こういういきさつでみたいなお話ね、うん、あとはね本当にこの私のストールが全く同じ、そう全く同じストールを、
ちょっとびっくり、本当にこんなことってあるんだっていうぐらい、
ね、
ちょっと奇跡的な話ですよね。
実はちょっとお写真はね、どうなのかなって言ってたら、うん、これがあったもんで、
本人からね、
ご本人から
一緒に写真撮りましょうよ、
一緒に撮りましょうよっておっしゃってくださって、
そうい
や一生の本当記念の写真が撮れましたというか、
うん、一緒に写真撮りましょうよって畠山さんに言ってるのに、あそうですかって僕もね
それはまあ入るよね。
あそうですか、
あとほらあのデビューからのシングルいっぱい持ってきたのにサインさすがにお願いできなかったですね、
まあ
ね
うん、それはまあ、僕はレコード化した時代からそれはやってないんですけどね。
あなるほどなるほど、うん、もう全然ジェームス・エムトゥーメの話してないんですね、
うん、いやまあいいんですよ、エムトゥーメさんは
エムトゥーメよかったよ、
あのもうとにかく本編の、あのことが全てなんで、
はいそうですね、
まあ一般的な知名度はね、なかなかない人かもしれませんけど、はい、そういう形であの楽曲に、はい、の知名度は非常に高い人なんで、
確か
に特にジューシーフルーツはね、
そっかそっか、いや今日本当あのカールさんに講義を受けてるなって感じがすごい分かりやすかったです。
いやこれね、まだまだね僕はね、あの言い足りないなって感じはしますよ、あの要はジューシーフルーツがいかにエポックメイキングの楽曲だったかっていうのはね、まだまだあのやっぱりあのね、あの言葉では言い切れてないなぐらいな、そのぐらい、
はい、
本当に画期的な作品だったなと思いますよ。
ローランド808八百屋が登場してきたことが、
うん、いやだからそれを、うん、要はグルービーに使いこなすっていうのを試行錯誤してたんですよ、みんな、すべての人が、それがなかなかうまくいかなかった。
そうだ。
それを見事に、まあ先ほど言いましたけど、はい、ソウルフルに、はい、ブラックネスをしっかりと追求してる。それをものにしたのが、まあマーヴィン・ゲイのセクシュアルヒーリングであり、ジューシーフルーツであり。
そうかそうか。
それ以降、はい、まあとにかくもうね、それが本当に道筋を示したんで、
はい、
もうソウルミュージックはもうそれが主流になりましたからね。
すごいね。
うん。だからまあある意味ポピュラーミュージック、大衆音楽がどんどんどんどん新種の精神を取り入れて新しいジャンルを生み出していくんですよ。それはまあ50年代60年代70年代80年代90年代までは、ね、ありましたよね。だからそれそのうちの一つですよね、その、ソウルミュージックが打ち込みになっていく。で80年代は、はい、あのソウルミュージックに限らず全体の打ち込みになっていくんですよ、だからニューウェーブですよね、あの白人のロックでいうと、
はいはい、
ニューウェーブがそうだし、
なるほど、
だからロックの世界でもそれがやっぱり入ってきて試行錯誤になるわけですよ、
は
い、まあそれをねちゃんと確立していくのは多分90年代に入ってからになっていくんでしょうけどね、まあいわゆるデジロック、だ例えばプライマルスクリームですとか、うん、あの辺
そういう流れにもなってく
るんですね。いや人力ロックだけじゃないんだよっていうね、それでもちゃんとロックしてるじゃんっていう、
はい、そこがミソですね。
一番は花開いたのは90年代半ばのね、いわゆるビッグビート系ですけどね、そのプロディジーですとか、ケミカルブラザーズだとか、
そうね言われてみたらね、はい、今日はね
ネバーニューラブライクディスビフォー、いいタイトルもいいよね。
Never knew love like this before。
こんな恋これまでに経験したことなかったわ。
ステファニー・ミルス。
燃える恋心。
そして
すごいキッチュですよね。キッチュの曲ですよね。でジューシーフルーツ。
そうね。そして
You know how to love me。
You know how to love me。
これまたあのね、切ない乙女心をね。フィリス・ハイマン。だからこういうね女性ボーカル系のこのキッチュな込み上げ系 の、 あのソウル、まあ作らせたらこの人たちの右に出るもんなかったよね。もう本当
すごい良かった。あの BGM でなってたあのロバート・フラックのやつもすごい良かった。
ザ・クロス・アイ・ゲット・ユーね、はい、出世作ですね。レジー・ルーカスとジェームス・エム・トゥーメロン、
いやすごい良かったですよ全部、
ね、
はい、はい。
ジェームス・エム・トゥーメは南野陽子さんも手掛けていたりはしていません、
はい、そうですね、
はい、
南野さんになんか突っ込まれてて面白かったですよね。
そうあのねおじさんって言われたわけですよ。
おじさんっておっしゃってたっけ、
おじさんみたいな、しかも生放送でね。
そうだっけ。
いや逆に僕ね何の時々その時ねちょっともう、こんな光栄なことないなと思って
本当
ちょっと燃え
何の話してた時でしたっけそれ。
いやほらちょっとほらイラッとしてたじゃない、あのおじいちゃんがどんどんこうのとか、あ
スタッフのおじいちゃんおばあちゃんっていう
で俺がえスタッフおじいちゃんおばあちゃん
親戚にですかって違いますよっつって
当時のスタッフが今おじいちゃんおばあちゃんになって
て、カールさんはなんか難しくなんか
そうどうちょっとイラッとしたの
よ。面白かったな、
おじさんとか言われちゃって
そうだね、なんか私にはすごい優しかった感じですね。いやでもあの南野さんのこのアルバムねすごいいいですよね、ベストアルバムね。
いいですね。
これいい、
あれこれも言ったよね本人はね、あのいわゆる当時の、ヒットソングが多いアイドル歌手が今
究極ナンバーワン
何か新譜を出すとしたら、まあねこういったまあ、これはセルフカバーじゃないですけど、
セレクション ね、
ね、
はい、
あのこういった形で、まあ、新曲も含めてっていう
ね、 新曲がまた
いいね、あるいはセルフカバーでとかね、そういうのが本当にこう、まあ、理想的なこうなんていうのかな、当時のファンもちゃんと納得する形でのサバイブの仕方があるなんてね。
すごいファンの方のことを考えてくださって、オンエア曲もほら1曲はご自身の新曲と、あとは皆さんねこう知ってる、喜んでくださるかなと思って選んでくださったりとかね、パンドラの恋人ね。
そうですね。ちなみにパンドラの恋人は当時、初回限定版がジャケットが硬い、
そうだ、
下敷き仕様の
2枚持ってた、
はい、で通常版が出たっていう、でその話したら、まあオフトークの時ですけど、その話したんですよさっき、
はいはい、
そしたらね、結構南野陽子本人の自覚ですよ、はい、自覚は、そういったいわゆる初回限定版だとか、うんうん、そういったものでつるっていうのは、うんうん、あの私が結構先駆けなんですよねって、言ってました、まあ、まあ確かにそれ以前あまりなかったかな、
あそうですか、
まあ、もちろんちょこちょこありましたけど、
興味深い、
はい、だから究極だったのが「吐息でネット」の、下敷きカレンダー、カードケース、いろんなものが、いろんなものが入った、なんと当時のシングル版って600円だったんですけど、それは1000円、
なるほど、ね、
発売日に買いましたよ、
買っちゃうよね、
で通常版も買うわけですよ、
ああそういうことか、
そう、
本当だ、先駆けかもしれない、はい、
はい、
いや、あのぜひね曲も合わせて聴きたいという方、トラベリンライトのオンエアでぜひ、あの南野さんとの対談も、すいません私たちがわさわさしててお聞き苦しいかもしれませんけれども、
はい、ぜひチェックしてみて、
はい、今日の放送もラジコのタイムフリーで聞くことができます。このエピソードの説明欄にラジコのリンクがあるので、ぜひそこから飛んでチェックしてみてください。それではまた、畠山美樹でした。
カール南沢でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。